知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市中央図書館の大垣さん岡本さんに本を読もうよについて伺っていきます。大垣さん岡本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは一般書です。大垣さん、どんな本ですか？
はい、一般書は動物たちのナビゲーションの謎を解くです。
はい、表紙のデザインなんですが、点線が螺旋を描いていまして、その点線の上には虫とか魚とか、ね、鳥とかのイラストがありますね。
はい、
比較的ね、イラストとしてはシンプルな印象の表紙ですね。
はい、
どのような内容なんですか？
はい、実はタイトルに謎を解くとあるんですけれども、はい、最近その技術の発達などによってようやくその動物たちのナビゲーション能力が少しずつ分かってきたところなんですね。まだまだ研究は必要な分野だそうなんですけれども、その動物たちの能力のさまざまな事例が紹介されている本になります。
はい、動物たちのナビゲーションということなんですが、どんな時にそのナビゲーションが使われているんですか？
はい、皆さんも、まあご想像する、想像されると思うと、よく思い浮かぶのは、その渡り鳥だったりとか、はい、伝書バトだったりとか、うん、昆虫がこう巣に戻る様子だったりとか、そういったことの能力の、事例紹介ですね。
そう、確かに不思議ですよね。方位自身もなく地図もなく、はい、なぜね、初めて行く場所に行って帰ってこれるかとか、本当にいろいろ不思議なんですが、どんな能力でそういったことができるんですか？
そうですね、まだまだ本当に分かっていないっていうのが、こう読んで後に分かる印象なんですけれども、はい、そのいろいろ実験をしながら、その太陽や月、星の位置を見て見てるんじゃないかとか、地球の時期で渡っているんじゃないかとか、あとは匂いだったり、親に教えてもらっているのかなとか、あと地形などの、目印を頼りにしているんじゃないかとか、いろいろなことがそうかなとは分かるんですけれども、なぜっていうのはまだまだ分からない部分のようです。
じゃあまだまだね、この先もその謎についてね、いろいろ調べていくことができることなんですね。
はいはい、
先ほどの地形などもね、目印にしているっていうことなんですが、ね、環境が変わってしまったら、じゃあ動物たちも困ってしまいますよね。
そうですね、ここでも少し紹介されてるんですけれども、光害、光の害といって、夜もだいぶもう、都市部とかは明るくなってきていますので、そういったものがその動物たちに影響を与えているっていうのもちょっと分かってきているようで、動物たちのこの高能力の研究が進めば、その動物たちをどういった風に保護していけるだろうかっていうのもにも役立つとも書かれていました。
研究することによって、よりね、いいことに結ぶことなんですね。
そうですね、動物だけではなくてですね、人間側にもちょっとありまして、自動運転車だったり、うん、ロボット、あと量子コンピューターなどの先端技術に生かせたりだったりとか、あと感染症の拡散防止などにも生かせるんじゃないかっていうのも書かれていました。
そうなんですね。人間にはナビゲーションはないんですかね？
人間にもそういった能力とか、あと道具を作り出したりもしていたんですけれども、うん、今 GPS が発達してきて、うん、そういった長い間頼っていた、その私たち自身 の、 そのナビゲーションスキルがだんだん失われつつあるっていうのも書かれていまして、私もちょっと地図を見たりするのが苦手なんですけれども、
はい、そう、最近私もそうだ、
はい、そういうのもちょっと警鐘を鳴らしている内容ですね。
そうなんですね。どんな人が書かれたんですか？
はい、デイビッド・バリーさんという方で、大学で動物行動を学ばれたり、その外交官として働かれたりもしてたんですけども、 英国王立ナビゲーション研究所というのがイギリスにはあるそうで、はい、今はそちらの方で、いろいろ研究だったりとかをされているようです。
そうなんですね。では最後にどんな方にこの本を読んでもらいたいですか？
はい、やっぱり動物のそういう能力ってそういうのがあるんだなっていうのはこう皆さん知っているところもあると思うんですけども、それがより詳しく知ることができますし、それによってこう動物だったり自然だったりについてちょっといろいろ考えることができますので、そういったあの方に読んでいただきたいです。
はい、一般書は動物たちのナビゲーションの謎を解くでした。大垣さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて児童書です。岡本さん、どんな本ですか？
はい、エンドウ豆ばあさんとそら豆じいさんの忙しい毎日という絵本です。
さあ、表紙の方なんですが、そら豆じいさんが腰をかがめてうさぎを捕まえようとしている。隣でね、エンドウ豆ばあさんがうさぎの餌を手に持ってこう手をパンにして動かないで待ってなんていうポーズをしているようなイラストですね。何がそんなに忙しい毎日なのか気になるんですが、どんな内容でしょうか？
はい、主人公はこの豆々しく働くおばあさんとおじいさんです。
はい、
で2人には一つだけ困ったことがありまして、何かをしている最中でも他に気になることができるとすぐ次の新しいことを始めてしまうというお二人で、そのお二人のある春の一日が描かれている本です。
一つしたら何か思い出し次のことに手をつけるって、なんか多くの方に当てはまりそうですね。
そうですね。
なのでこう大きな事件がたくさん起きるという絵本ではないんですかね？
はい、ないんです。例えばおばあさんが伸びてきたエンドウ豆のつるを巻きつける棒を立てようって思いつくとこから始まるんですが、いざ畑に行くと草がボーボーに生えてるのが気になってしまって草を取ります。で、草取りが終わると、あ、これをウサギにあげようっていうふうに次々と始めていくっていう、ある本当に何気ない一日のお話ですね。
そう、年を重ねた老夫婦の普段の一日が描かれている。ただそれだけのはずが、なんかとってもユーモアのある本なんですよね。
はい、そう思います。忙しい毎日って言ってて実際忙しそうなんですけれど、何か時間に追われているという雰囲気ではお二人がなくって、暮らしが忙しい暮らしが楽しそうだなっていうユーモアがありますね。
なんか楽しみ方がいろいろある本なんですよね。
はい、これ絵がですね、はい、表紙をめくったとこの見返しという部分に、はい、お二人のお家と囲んでる庭が描かれてまして、はい、これ表紙側も裏表紙側にもありまして、はい、見比べると少し違ってまして、じっくり見るのが楽しいです。
間違い探しのようにね、楽しめるんですね。うん、
はい、
このストーリーの前の様子の景色のイラストで、絵本を読んだ後の様子がこの裏側からの返しに書かれているんですね。
そうですよね。
じゃあストーリーを読んで、あ、ここが変わったなんていう楽しみ方もできるんですね。絵本の中でもこう猫ちゃんとかワンちゃんなどの姿を追っていっても楽しそうな本ですね。
はい、この絵でも分かる通り、はい、おじいさんとおばあさんのうちには畑があって、うん、動物もいっぱいいて、植物もいっぱいあって、なんか豊かで、はい、どこを見ても楽しいですよね。
ね、本当ですね。ね、本を読んでも楽しい、見ても楽しい本なんですね。おじいさんおばあさんのこのキャラクターが豆じゃないですか。
はい、
またこれにも意味がありそうですね。
なんかそこもなんかユーモアですよね。なんか豆豆しく働いてるっていうのがなんかぴったりだなとは思いました。
どんな方が書かれた本なんですか？
はい、お二人が共作で書かれています。
はい、
松岡京子さんが原案で、古谷奈々さんが文も絵も担当されています。
それでは最後にどんな方に読んでほしいですか？
はい、自分で読むなら小学生低学年から、読んであげるなら4歳頃からっていうふうに紹介されてますが、まあ、どんな方にも読んでもらえたら楽しめるんじゃないかなと思います。
はい、遊び心のあるセンスのいい、何度もね繰り返し読みたくなるようなほんわかした絵本でしたね。
はい、
岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは今回の本を読もうよのおさらいです。一般書はインターシフトから出ています。デイビッド・バリーさんの動物たちのナビゲーションの謎を解く。児童書は福音館書店から出ています。松岡京子さん原案、古谷奈々さんのエンドウ豆ばあさんとそら豆じいさんの忙しい毎日でした。 大脇さん、岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お二人に伺いました本を読もうよは広報一宮6月号31ページに記載されています。お問い合わせは中央図書館電話 0586-72-2343 0586-72-2343 です。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは中央図書館からのお知らせです。お話し会紙芝居の開催日時は6月26日日曜日午前11時と午後3時です。お問い合わせは中央図書館電話 0586-72-2343 0586-72-2343 です。続いては一宮文芸2022作品を募集についてのご案内です。応募資格は市内在住在勤または芸術文化協会加入団体に所属している方。募集種目は7種目あります。 1. 随想随筆 2. 現代詩 3. 漢詩 4. 短歌 5. 俳句 6. 川柳 7. 狂俳。1人3種目以内です。応募方法は7月1日金曜日までに応募用紙を添付した作品を持参または郵送でお願いします。応募用紙は市ウェブサイトからダウンロードすることができます。または本庁舎障害学習課などでも配布しています。詳しくは障害学習課などで配布する募集要項をご確認ください。作品の歳費は編集委員が選者となり編集委員会で決定します。原稿は返却できません。10月15日土曜日に発刊予定です。お問い合わせは障害学習課内芸術文化協会電話 0586-857074 0586-857074 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
iWave。
それでは最後に老朽空き家の解体費を補助しますについてのご案内です。件数は先着20件、補助額は補助対象経費の5分の4、ただし上限20万円。申請は12月15日木曜日までに申請書類を本庁舎住宅政策課までお願いします。補助対象など詳しくはウェブページをご確認ください。また市ウェブサイト ID1024044 から申請書類をダウンロードすることも可能です。お問い合わせは住宅政策課電話 0586-857010 0586-857010 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。